この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。先生よろしくお願いします。
自治医科大学附属病院脳神経外科の中島です。よろしくお願いいたします。
今週はパーキンソン病治療の進歩についてのお話です。パーキンソン病といいますとアメリカの俳優さんがかかった病気ということで皆さんも聞いたことがある方もいらっしゃるかと思いますが、改めてこのパーキンソン病とはどんな病気なのか教えてください。
はい、パーキンソン病とは神経細胞内にアルファシヌクレインという異常タンパク質が蓄積し、脳の深いところにある黒質と呼ばれる場所にあるドーパミン細胞が次第に障害されて発症する病気です。人口10万人あたり100人から200人ほどの患者さんがいるとされていますので、栃木県の人口が約200万人といたしますと、単純計算すると県内に約2000人から4000人の患者さんがいることになります。50歳から60歳にかけて発症することが多い病気ですが、40歳以下で発症する患者さんもいらっしゃいます。症状は体が固まってしまう、動作が緩慢になったり、手足の震え、姿勢反射障害といわれるうまくバランスを取れずに転びやすくなったり、歩行の開始時に最初の一歩がうまく出ないといった運動に関する症状が主なものですが、その他運動症状以外の症状として睡眠障害や精神行動障害、低血圧や便秘といった自律神経に関連した症状、匂いや痛みといった感覚に関連した症状を伴うことがあります。
栃木県内にもたくさんの患者さんがいるということで驚きました。治療が難しい病気というイメージですが、その治療方法も進歩してきているそうですね。
はい、パーキンソン病の治療で基本となるのは脳内のドーパミンを補うためにレボドパ製剤と呼ばれるお薬を内服していただく治療です。レボドパ製剤は脳の中でドーパミンへと変化しますので、病気で欠乏状態になっているドーパミンが補充されることで症状の改善につながります。レボドパ製剤のほかにドーパミンと同じように作用するドーパミン受容体作動薬と呼ばれるお薬もよく併用し内服していただきます。また脳の中でドーパミンの量を増やすための補助的なお薬などを組み合わせることが症状の改善に役立ちます。ただし難しい問題もあります。治療開始して間もなくはお薬で比較的良好に症状が良くなるのですが、長期にわたり治療を続けていますと、具体的には約5年間治療を続けていますと、約半分の患者さんが症状がうまくコントロールできなくなってきます。次第に薬が効いている時間が短くなってきて、体が動く時間帯と動かない時間帯が一日の中で繰り返し出現するようになるウェアリングオフという症状や、逆に本人の意思と無関係に体が過剰に動いてしまうディスキネジアという症状が出現するようになります。このような通常の内服治療ではうまく症状がコントロールできない患者さんに対して、日中なるべく均一に薬の効果が発揮するように、従来の内服するお薬ではなく貼り薬タイプの治療薬が開発されました。2008年にヨーロッパで承認され、ついで2012年に日本でも使用できるようになり、現在パーキンソン病に対する薬物治療で大切な治療となっています。
なるほど、これが薬物療法ということですね。その他にはいかがでしょうか。
内服薬や貼り薬などの従来の薬物治療のほかに、最近注目されている治療法としてデバイス補助療法と呼ばれる治療があります。これはデバイス、すなわち医療機器を用いて症状を治すという概念の治療法で、病気が進行し従来の薬物治療ではウェアリングオフやディスキネジアがコントロールできなくなってきた患者さんにお勧めしています。まず一つ目はレボドパ持続経腸療法という治療法です。2016年に国内で承認された治療法で、胃ろうと呼ばれる腹部の皮膚に開けた小さな穴から胃の中にチューブを留置した状態で、専用の携帯式ポンプを使ってレボドパ製剤を持続的に腸の中に投与いたします。体の中で安定して ドーパミンを維持させて症状を改善安定させるという点では、先ほどお話しした貼り薬と同じような概念の治療です。簡単な手術でお腹に穴を開けて腸の中にチューブを留置する必要があり、レボドパを注入するための専用のポンプを携帯していただく必要があります。また2つ目は脳深部刺激療法という治療です。イメージとしては心臓に対するペースメーカー治療を思い浮かべていただくとイメージしやすいかと思います。まさに神経のペースメーカー治療といえる最先端の治療です。これは脳の特定の場所に1ミリほどの細い電極を留置し、持続的に弱い電流を流すことで、パーキンソン病によってバランスが崩れてしまっている脳の中の神経回路を正常に戻してやります。これによりウェアリングオフやジスキネジア、震えなどの症状を改善することが可能です。2000年に日本で保険承認されてから多くの患者さんがこの治療を受けており、薬物ではなかなか改善しない運動症状に有効な治療法として確立し、現在世界中で広く行われています。また最近は病気が進行し症状が重くなる前に脳深部刺激療法を受けていただいた方が高い治療効果があり、より良い状態で日常生活を送っていただける時間が長くなり、結果として患者さんの生活の質の向上につながると言われています。
こうした2つの療法があるということなんですが、DBS という治療方法は、患者さんにとっては負担があるようなイメージなんですが、これは寝たきりの状態で行うんですか、それとも普段の日常生活で、行うことができるんですか。
これらの治療は患者さんが普通の日常生活を送っていただきながら受けていただくことが可能な治療法です。
なるほど。じゃあ入院は必要がないということなんですかね。
最初にこの、胃ろうを増設したりとか、はい、また脳深部刺激治療の、装置を体に中に留置する際には、入院をして手術を受けていただく必要がございます。
その後は普段の生活に戻れるんですね。これは画期的な治療方法ですね。
はい、そうだと思います。こうしたデバイス補助療法を安心して受けていただくためには、専門的な知識と十分な経験がある医療機関を受診していただくことが大切です。ラジオをお聞きになっている患者さんでこうした治療について詳しく聞きたい、自分に適しているかどうか判断してほしいという場合は、今見てもらっている主治医の先生によく相談し、紹介状を書いてもらうなどして専門施設を受診していただくことをお勧めいたします。
パーキンソン病を早期に発見するために何かできることはありますか。
はい、最近レム睡眠行動障害と呼ばれる睡眠の中でレム期という夢を見るような浅い睡眠時間帯に無意識に夢の内容と同じように体を動かし大声を出すような現象や、匂いが分かりにくい、識別できないといった嗅覚の障害、便秘などの自律神経症状、抑うつなどの気分障害がパーキンソン病の前駆症状として注目されています。症状が出現するずっと前、具体的には10年から20年も前から見られることが報告されていますが、ご本人だけでは気がつきにくい症状でもありますので、一緒に住んでいる方、ご家族の方などが注意してみていただくことが大切です。気になる症状がある方はお近くの脳神経系の医師に相談していただくと良いでしょう。こうした前駆症状などから将来パーキンソン病を発症する可能性が高い患者さんを早期に診断し予防治療につなげる研究が今まさに進行しているところです。
県内でも多くの患者さんがいらっしゃる病気ということで、それだけ長い期間に、前期の症状がある現れるとすると、早めに治療を行うと高い効果が、期待できそうですものね。
その通りです、
はい、今週は自治医科大学附属病院脳神経外科講師の中島健先生にお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。